Roger Factory Radio。 はい、皆さんこんばんは、たくまけんです。ですね、まあ今日は、ちょっととある映画を見てきまして、それについてですねお話をしたいなと思います。一応ですね、シネマの時間っていうね、僕が連載している映画コラムの方で取り上げる題材の、作品なので、まあその作品、まあそのね、コラムが出てから喋ろうかなと思ったんですけど、いやもうこのね映画公開されてるうちにみんなに見てほしいと思ったんで、先に喋ろうかと思います。では今宵も15分お付き合いよろしくお願いします。はい、改めましてこんばんは、たくまけんです。ですね、まあシネマの時間の方で今月ね取り上げるという作品の一つを今日見に行ってきたわけなんですけども、まあ先にですねこのコラムの前にここで喋ってしまうとまあねまずいので、コラムの方に書く内容とは全然重複しない内容を喋ろうと思います。でですね、まあ多分コラムはですね来週の金曜日かなに掲載されると思うんですけど、もう結構ね時間が経ってしまうんで、今日か、まあ日付変わりましたんで、昨日11月7日に公開されたばっかりの、作品なんですよ。でまあね、興味持ってもらった人には早速この8日の日曜にでもですね見に行ってもらうとか、そういうこともねできるかなと思って、まあなるべく早く紹介したいなと思ったので、ちょっと先に出そうかなと思います。でもまあ原稿に書く内容とは全く違う、全然違うね、もっとマニアックな切り口でここではね喋ろうと思いますんで、重複はしませんので、原稿の方も楽しみにしていただければと思いますけれども、前置きが長くなりましたけども、見てきた映画はですね、これはなんだ、なんて読むの、ローシャオヘイ戦記っていうですね、ローはなんか羅生門のラみたいな字ですね。で、小さい黒の戦記と書く、ですよ。それで、ロシャオヘイ戦記と書いてありますけれども、まあ、中国の作品ですね。アニメなんですよ。で、まあ、サブタイトル僕が選ぶ未来って書いてありまして、まあ、このですね、アニメ作品を、見に行ってきたわけなんですけど、まあ、事前調査というかですね、そういうのは一切しない主義なので僕はですね、知らない作品を全く知らないまま見に行って、でそれをそのままですね、その時感じたままを記事にするというスタイルでやってるんですけれども、まあ、この作品も例に漏れずですね、全く知らないままね、なんとなくサムネイルを見てアニメだなっていうことだけは知ってたんですけど、あとまあタイトルがね、ちょっと聞き慣れない感じだし、でまあアニメの作品で劇場公開されるような作品でね、国内で作ってるやつだったら大抵まあ耳に入るのでね、聞いたことない作品だから、まあ、海外のもんだろうということでね、で、まあ、漢字のタイトルだから中国だろうということで見に行ったんですけど、これがもうねすごいんですね。まあ、僕はですね個人的には中国のアニメっていうのはもうだいぶ前から注目してまして、かなりね質が高いんですよね、中国のアニメーション。でまあ結構その僕アニメ業界にいますんで、アニメ業界の人と話すときにね、最近中国のねアニメすごいですよねみたいな、最近っていう言葉を使ってますけど、もう10年ぐらい前からね最近中国のアニメすごいですよねって僕ずっと言ってんですよ。で、まあ、その度ごとにこうなんていうのかな、その得られる反応がね、まあねみんなね微妙なんですよ。いや言うてもねみたいな感じの反応が多くて、特にそのアニメ業界で働いている人たちっていうのは、まあね自分たちの仕事に誇りを持っている、まあ日本のアニメーションっていうのは非常に優れているという、まあそれはね事実として僕もその通りだと思うんですけれども、でもね中国が猛烈な勢いで追い上げていることは間違いなくてですね、僕は10年ぐらい前からこれは時間の問題だと追い抜かれるのはね時間の問題だろうと思っていて、まあそういうことをねいろんなところで言ってるんですけど、なかなかねこう共感を得られない、特にその業界人には共感を得られないんですよね。でまあついこの間もですねどっかでそんな話をして、でも言ってもね、例えば演出がね、演出はどうなのみたいな、まあそうね確かに日本のアニメほど高度な演出はされてないですねみたいな、僕もねその通りね思う構造思う通りにこう話すので、 まあ、全面的に何もかも全部褒めるわけではないんですよ。まあ、全部が全部素晴らしいわけじゃないので、ただね、その進歩の度合いっていうのを見るとね、すごい勢いで良くなってるのは間違いないんですよ。で、今日見たこのね、ロー・シャオヘイ戦記っていうやつですかね、これは正直びっくりするぐらい良かった。まあ作画のね、作画主体のアニメーションなんですけど、なんていうのかな、特殊な能力を持った妖精と言われてる人たち、まあ人というかね、獣ですね、獣、動物みたいなものたちが人の姿にこう、化けているというか、そういう状態でね出てくる、まあそういうのと人間がこう共存しているみたいな、そういう世界観なんですけど、その特殊な能力を持った人たちがですね、こうバトルをするんですよ。要するに異能力バトルですよね。で、そのバトルのスピード感とか、動きの気持ちよさとかね、あとはなんだろう、画面のレイアウトの収まりの良さとかですね、そういうものが日本のアニメーションにかなり肉薄してきている。それにその、まあ、脚本とか演出とかもですね、かなり良くなっているんですね。で、まあ、背景もそこそこ綺麗だし、やっぱりね、背景なんかは例えばスタジオジブリとかの作品と比べると、やっぱりその画面の密度感みたいなものはね、まあ、森が出てきてもジブリの森にはかなわないんですよ、さすがに。でも国内でもね、あれできるのジブリぐらいでしょっていうことを考えるとね、全然負けてないというか、もう中国のアニメすごいレベルで、これはなんかね、うかうかしてるとあっという間に抜かれるんじゃないのっていうね、気はするんですよね。で、まあ僕、ね、同業者の人たちと話してて思うのはですね、とりあえずね、なんか僕がこうやって中国のアニメを褒めるとね、みんなね、なんか悪いところをね、上げようとするんですよ。まあ言っても、でもそこは、ここはダメでしょみたいなね、ことを言うんですけど、僕ね、こう、ライバルのね、悪いところを見ようとしてる人は、絶対負けると思うんですよね。いずれ、今自分がリードしていたとしてもね、そのライバルが追い上げてきた時に、そのライバルのね、悪いところを見て、いや、俺の方が勝ってるしって言ってるやつは、時間の問題じゃない？と思うんだよね。だから、なんかいいところを見てね、で、こう、でもここ肉薄してきてるよっていうね、それでその自分たちも危機感を持って、こう、ね、俺たちもやっぱり負けてらんないぞっていう気持ちでやらないとね、負けちゃうよね。って思うんですよ。で、まあ後半はですね、まあ、中国のアニメどこがすごいのかって話をしたいと思います。はい、というわけで、まあ後半戦なんですけれども、まあ、中国のアニメはですね、いいんですよ。まあ、特にこのね、今回のこれ、まあ、タイトルが覚えらんねえんだな、何回でも見なきゃいけないロー・シャオヘイ戦記、シャオヘイっていうのがね、主人公なんですよね。で、まあ黒い猫なんですけど、その猫がね、まあ人になる、まあ子供なんですよ、人でもね。で、その未熟なんだけど、すごい力を持っている、その妖精くんがですね、まあ、なんだろう、善と悪の間で揺れるみたいな、そういう話ですよね。それで、その僕が選ぶ未来ってことで、彼が、どういう未来を選択するのかっていう、そういうようなお話なんですよ。で、まあ子供もね、大人も楽しめるみたいな、すごくいい作品、お話としても非常にいいし、で、まあ、中国のものなんで、文化もね、日本のアニメーションのその良さって、まあ、日本的なものが、海外の人に、特にその西洋の人に受けるっていう要素あるじゃないですか。千と千尋の神隠しみたいなね。ああいうのって、やっぱりその、ビジュアルがね、日本独自のものですよね。だから受けるっていうところがあって、で、その線でいくとね、中国のアニメーションって同じようなその、ね、まあ、中国4000年の伝統、日本よりももっと古くのね、その高度な文明を持っていた中国ですから、やっぱりね、その積んできてるその文化のレベルっていうのはやっぱり潜在的に高いんですよね。で、やっぱりね、中国の人は例えばね、時間きっちりしか仕事しない、絶対残業しないとかね、まあ、そういう要素も確かにあって、まあそういうものがよく聞こえてはくるんですけど、でもじゃあ日本人がね、勤勉で、中国の人はそうでないのかというと、全然そんなことはなくて、中国って何しろね、むちゃくちゃたくさん人がいるじゃない？だから、まあ怠惰な人はね、もちろんいるわけですよ。怠惰な人もいれば、なんだろう、 ね、品のない人もいるし、ね、日本に来てる人たちでもなんか、ね、常識が通じなかったりする人がいたりっていう、そういうところばっかり取り沙汰されますけど、それはごく一部で、まあ、ごく一部だって、ね、日本の全国民を合わせたって中国から見ればごく一部で、そういうことを考えるとですね、その層の厚さっていうのはむちゃくちゃすごいものがあって、勤勉な人はね、日本人よりもはるかに勤勉な人いっぱいいるし、でそういう人たちがですね、しかもね、マンパワーでね、でアニメーションなんてものはね、特に手書きのアニメーションはマンパワーありきでしょ。何しろ人の手がかかるので、人がたくさんいればいるほど強いんですよね。でもちろんたくさんいるってことは上手な人だって、そのね、数打ち当たるわけですから、ね、日本でやっぱり上手い人が減ってるみたいな話のね、レベルとは全然違う母数がいてやってるのでね、それはもう大変なんですよ。すごいレベルになれるわけですよ、やる気があるから。でまあ勉強熱心でもあるし、だから多分ね、相当日本のアニメを研究してると思うんですよね。で着実に進化してます。まあ、僕はね、最初からそう言ってるんですよね。その中国が本気出したら絶対かなわないよっていうことはね。で特にその日本の下請けとして、日本からなんだろう、ギャラが安いからって言ってどんどんね、日本からその仕事をね、下請けの仕事を出してやってたわけで、今日本のアニメって中国のアニメーターがいなかったら成立しないんですよ。でそういう状態になってるにもかかわらずね、まだ全然ね、日本に及んでないみたいなことを言ってね、そういうことを言ってる人たちはちょっとね、のんきすぎんじゃないのって僕は思うんですよね。でやっぱりね、この作品見て、まあ、確かにね、これだって穴をね、こう探そうと思えばいくらでもつけると思うんですよ。だけどそういうことをしてても、もうなんだろう、ただの負け惜しみにしか見えないというかね。で日本のこの作品の方がいいですよって言ったってね、ダサいんですよ、もはやそんなことを言ってるレベルじゃねえよっていう感じなんですよ。でこれを見せられて、まだなんかそう悠長なこと言ってんだったら、もうね、希望はないと思うんですよね、日本のアニメ界はね。僕ね、なんかもうこれからこのね、中国とね、やっぱ一緒にやってった方がいいんじゃないかっていう気がしますね。いやもうほんとね、アニメ好きな人はぜひ見てほしいんですよ、この作品ね。アニメファンの人だったら絶対楽しめると思います。でまずね、日本語吹き替え版で日本の声優さんがね、やってますんで、なんだろう、パッと見ね、日本の作品として見れるんですよ。でまあキャラクターの名前とかが中国っぽいっていうぐらいでね。でまあ日本人にとっては、なんだろう、登場する文化とかその街並みとかもね、日本のものとそう差があるわけじゃないんで、多分全然違和感なくね、楽しめちゃうと思います。でなんだろう、化け物の子って日本の映画あったじゃないですか、細田守監督のやつね、あれみたいな印象ですね。だからまあそれに似てるといえば似てるんですよ。それの2番煎じじゃんっていう言い方もまあもしかしたらできるかもしれないけど、だけどなんだろう、肉薄する2番煎じなんですよね。だからアクションの気持ちよさとかで、それだって続けば続けるんですけど、例えば数年前の中国の作品と比べた時にね、この進歩ぶり、こんだけすごくなってるぞっていうね、あっという間ですよ、本当に。あっという間に抜かれると思います。で、そういうね、それをだから、なんだろう、勝ち負けでやるんじゃなくて、ね、一緒に伸ばしていこう、このね、アニメの文化をね、一緒に伸ばしていこうっていう方向でいけばいいんじゃないかと思うわけなんですよ。はい、というわけで今日はですね、ちょっと毛色の違う話をしてみたわけなんですけれども、まあなんだろうな、このね、中国っていうのはやっぱりこの手書きのアニメーション、今ディズニーがね、手書きアニメやめちゃったんで、まあ、手書きアニメの文化を継承するっていう意味でいけば、やっぱ中国を視野に入れずにはいられないというか、日本だけで多分継承していけないと思うんですよね、もはやね。だからこのね、やっぱりこの技術というか文化をね、なくさないためには、やっぱり日本と中国と協力関係を結んでやっていった方がいいと思いますね。はい、というわけで、まあ今日はこんな話で、また次回お会いしましょう。